ルグス難民キャンプのマーケット。ニャルグス難民キャンプには大きなマーケットが一つあります。難民の食卓に上る食べ物はここからやってきます。コンゴ難民、ブルンジ難民、受け入れ地域の住民の3社で共同運営、共同利用されています。難民にとってマーケットは配給食以外の生鮮食品やさまざまな品物を手に入れる場所です。また受け入れ地域の住民にとってのマーケットは、時には不作で不足する主食の代わりに難民の配給食を手に入れる場所として重要です。ここは難民も地域住民もビジネスマンも分け隔てなく自由で安全なビジネスを行う場所です。ニャルグス難民キャンプ。ニャルグス難民キャンプはタンザニア西部に位置します。タンザニア、コンゴ、ブルンジ、三国の国境地域です。この難民キャンプは内戦から逃れたコンゴ難民を受け入れるために1996年に開設されました。その後ブルンジからの難民を受け入れ、今約14万人が暮らしています。この難民キャンプには柵はありません。ただしキャンプ地から出る場合、特別な許可が必要となります。そのためほとんどをキャンプ地で過ごします。ニャルグス難民キャンプでの暮らし。メディアなどで難民がおびただしい数の白いテントの中で暮らしている場面を目にした方も多いと思います。白いテントは受け入れ国に到着したばかりの難民が暮らすシェルターとして UNHCR が支給したものです。ただテントでの暮らしは決して快適ではありません。難民状態が長期化すると、難民は自分で家や屋敷を構えるようになっていきます。そうした長期化難民の移住区だけを見ると、そこが通常の町や村と区別することは難しいかもしれません。長期化難民の食生活。東アフリカの難民キャンプに暮らす人々の食生活は、国連世界食糧計画 WFP による援助に依存しています。配給される食料の品物と量は決まっていて、世帯ごとに定期的に配給されます。ただ実際に難民が食べているものを見ると、配給されていない食べ物を食べていることも多いのです。例えばニャルグス難民キャンプでは時々食卓に魚料理が上っていました。この魚、一体どこから入手したのでしょうか。
ブルンジ難民とコンゴ難民。タンザニアのニャルグス難民キャンプにはコンゴとブルンジから来た難民が生活をしています。コンゴとブルンジでは隣国のルワンダとともに度重なる民族紛争を経験し、それに伴う大量の人口移動を繰り返してきました。コンゴ難民。コンゴの内戦はルワンダから仏人の虐殺死亡者と100万人以上の難民がコンゴ東部に流出したことに端を発します。1996年に第一次コンゴ内戦が勃発。2年後、再びルワンダなどの近隣国が介入して第二次コンゴ内戦が発生しました。2002年の和平合意で内戦は形式的には終了しましたが、コンゴ東部では現在も天然資源の利権争いが絡んだ複数の武装勢力による深刻な人権侵害が継続しています。その間600万人が犠牲となり、タンザニアを含む周辺国に避難したコンゴ難民は73万人に上ります。ブルンジ難民。ブルンジでは少数派のツチ人と多数派のフツ人が政治権力を争い、内戦が勃発。多くの難民が流出しました。2000年に国際社会の仲介によって和平合意が成立しましたが、2015年に再び政権側の弾圧が厳しくなり、反政府勢力も武装化を強め、42万人以上が国外に逃れました。大勢のブルンジ難民をタンザニアが受け入れました。
難民を受け入れる地域住民。難民に関するメディアによる情報の多くは、難民の困窮した状況に光を当てます。ただ、多数の難民を受け入れる負担は、難民キャンプが設置される地域の人々にとっても大きな問題です。時には、自分たちよりも多くの人々が自分たちの生活圏にやってくるのです。特に東アフリカの場合は、難民を受け入れる地域住民の生活も困窮しており、援助の対象になっている場合が少なくありません。こうした状況を背景に、2000年まで UNHCR の代表を務めていた緒方貞子氏による緒方イニシアティブが、緊急人道支援と地域開発のギャップを埋めることを目的として、2002年に提唱されました。そこでは、難民・避難民に加え、地域住民も対象とする地域総合開発が目指されています。マーケットが生まれることの意味。マーケットができるということは、難民と地域社会の人々との間に取引・交換を通じた信頼関係ができるということを意味しています。見知らぬ者との間で交換が行われるようになることは、そこに平和の場ができるということです。なぜなら、交換とは相手が持つ価値あるものを奪わずに、公平・対等な条件での交渉の下でやり取りすることで、初めて可能になるからです。難民の長期化は、受け入れる地域の人々の負担も長期化することを意味します。そのような中で、難民と受け入れ地域の人々は、手探りの状態で少しずつ交渉を重ね、現在ではマーケットができるほどの経済的関係を作り上げました。難民は必ずしもテントの中で帰還を待っているだけの止まった時を生きているわけではありません。もちろん今の暮らしが楽なわけでも望ましいわけでもありません。でも難民も受け入れ地域住民も彼らなりのやり方で新しい暮らしの形を作り出そうとしています。こうした人々のあるべき日常生活を守るために、具体的にどういった支援が必要なのでしょうか。
アフリカの民族楽器。アフリカの民族楽器には太鼓が大変多く、大小さまざまな形があります。音もそれぞれです。種類の違う太鼓を組み合わせたり、複数の太鼓を使って独特のリズムを奏でます。太鼓以外にも、親指ピアノやマラカス、木琴もあります。儀式や伝統行事、お祝いの行事で今も使われています。
難民・避難民とは、世界の人口の110人に1人という高比率です。難民・避難民は3タイプあります。一番多いのは自宅から追われたが、国内にとどまる国内避難民。2番目に多いのが他国に逃れ難民となった人。最後は他国に逃れたが庇護申請をしている人に分かれます。世界で大勢の人々が支援や保護を必要としているのですが、その 84% は低中所得国に滞在しており、大きな負担となっています。一方、シリアからの難民大量流出以降、欧米などの多くの先進国では、難民に対する視線が厳しくなっています。さて、日本は現在、こうした人々とどう関わろうとしているでしょうか。
メディア展示。国立民族学博物館公募型メディア展示事業の支援を受け、タッチパネル式のメディア展示を行っています。ロヒンギャ難民のキャンプ地の様子や、ケニアでの人々の暮らしを見ることができます。